鳥取市公共で明石とピアノ演奏ありがとうございました。先ほども司会者の方からありましたように、原田牧師はインフルエンザ A ということで少し隔離状態にならざるを得なくなりましたので、今日メッセージを、いただきましたので、この私が代読していきたいと思います。よろしくお願いします。今日の説教のタイトルはクリスマスの恵みというタイトルになっています。クリスマスを大切な人や家族と共に過ごすというのは良いことだと思います。別に24日や25日に縛られることではなく、私としては24日のクリスマスイブは救い主の降誕を覚えて共に礼拝をしたいと考えています。この時期いろいろなことを振り返る機会を持つということは神様の恵みを再確認できて良いことだと思います。クリスマスケーキ、クリスマスツリーやプレゼント、この時期に欠くてはならないものになっています。すべてを揃えることは必要ないかもしれませんが、それぞれを準備することで大事なことを分かち合う備えにもなります。さて、改めて申します。クリスマスはイエス・キリストの降誕を覚え礼拝する日です。すべての人を救うという神の計画が発動された日と言ってもいいでしょう。世の中は神を第一にしていないかもしれません。神を第一にするよりは利益優先と考える人も多いでしょう。私たちクリスチャンは神を第一にし、神を恐れて歩むものです。今日読んでいただきましたルカ福音書は、イエス・キリストと教会の歩みをローマ帝国の事柄に結びつけています。初代皇帝アウグストゥスの人口調査の勅令を出したこと、またルカ福音書3章には、皇帝ティベリウスの治世第15年という言葉があって、バプテスマのヨハネの活動とイエスの受信の時期が記されています。ティベリウスはアウグストゥスの後を継いだ2代目皇帝です。ローマ皇帝の歴史的な事柄に組み込んで福音書は展開するのです。福音書が記された頃にはまだまだキリスト教会は小さなグループに過ぎなかったでしょう。しかし将来キリスト教がローマ帝国の歴史に明確に位置づけられている時代が来るのです。ルカ福音書の執筆者は大きな事業でした。ルカの信仰が垣間見えます。ルカ福音書2章の1節から7節を先ほど読んでいただきました。イエスの父ヨセフがマリアを伴って皇帝の勅令人口調査のもと出身地ベツレヘムに参ります。マタイ福音書はルカ書5章の1節以下を用いて救い主の誕生について預言とベツレヘムを結びつけて証言するのに対し、ルカはヨセフとマリア、ゼカリアとエリサベス、シメオンとアンナなど、巫女イエス・キリストの降誕に出会った人たちを通して証しするのです。読む人が旧約聖書に馴染みのなかったローマ帝国内の人とすれば、受け止めやすかったのではないでしょうか。福音書の主人公イエスは誕生から約30年後、エルサレムで無実の罪で十字架刑に処せられてしまう出来事の主なのです。恵み深い豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって 共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。エフェソ2章の5節から6節。さて、ここからは春田の証です。少し楽しんでいただこうと期待しています。私たちはこの救い主、イエス・キリストに出会ってきました。私は小学5年生の時にバプテスマを受けました。牧師の家で育ちましたが、決して良い子ではありませんでした。むしろ、独りよがりの自分さえ受ければ良いと考えるものでした。この自分自身の罪深さを反省し、バプテスマを新たな歩みの始まりとして結びつけたいと思いました。この私の罪の性質を表す出来事がありました。それは亡き母が高齢になってからの出来事です。当時の母とすればとてもショックなことだったと思いますし、現代であればニュースの一コマになった可能性もあります。具体的には、61年前、私が幼稚園の年長組の時代でした。母は言うのです。お前は覚えとるか、本当に心配したのだから、と始まるのです。どういうわけか、父が教会からいただいた謝礼の袋の所在を知りました。そこから、当時の聖徳太子のお札、まあ、当時は千円札ですけども、2枚拝借いたしました。1枚を懐に入れ、もう1枚を幼稚園の通園バッグに仕込みました。懐に入れたお金をとても嬉しそうに持って出ました。そして、2歳年下の弟を連れて、ちょっと遠くのお菓子屋に向かい、何かを購入し、2人で食べました。実は、牧師館の隣は駄菓子屋さんでした。そこでお金を使うとすぐにバレてしまうと踏んでの行動です。何も知らない幼い弟を連れて、幼稚園児の豪遊が始まりました。喜び満ちていたはずでした。幼い私が考えるほどうまく回っていきませんでした。私は乗り物が好きで、北九州を走る路面電車や路線バスの行くところはどこなんだろうと思うことがよくありました。それで今回、大金を手にしてしまうわけで、3つ目のバス停で降りようとしました。好きなバスに乗れて、私ははしゃいでいました。しかし、弟はそうではありませんでした。弟が泣き出してしまい、降りるに降りなくなってしまったのです。そこで終点まで乗ってしまうことになりました。家では幼い夫妻の子供の姿は見えないので、当然大騒ぎになっていました。私の来そうな場所にとにかく足を運んだそうです。また、亡くなっているお金も心配の種でした。バスに乗って遠くに行ってしまったとは誰も思っていませんでした。幼い子供だけでバスに乗ってきたということで、ワンマンカーの運転手はおかしいと思っていたようです。母は巡回バスに乗ったようだと振り返っていましたが、私たちがバスに乗ったところに交番がありました。運転手は交番に連れて行くことにしました。母たちは私たちのことを交番に相談していたようで、おまわりさんからいろいろ聞かれました。どこへ行ったのか、お金はいくら持っているのかと調べられてしまいました。私が持っていたお金と亡くなったお金の額の違いがあったと思います。私はバレなかったと思っていました。交番へは当時同居していたおばが迎えに来てくれました。あんたは何を考えてるのかね、みんなが心配してる、しっかり謝らんといかんよ、本当にびっくりしたわ、とか言われました。家に帰り着いたとき、怒られるというよりは、 安堵の中で迎えられた感じでした。無事に見つかってよかったという話でした。そしてお金の話になりました。持っているお金では合わないと言われます。足りないんだけど知らないかと追求されるのです。幼い私は幼稚園の数円バッグにあるという話をしました。そして僕が直しといてやったんだよと自己保身的な一言を述べるのです。年老いた母はこの時のことを、それが今牧師をやってんだからねと言って笑うのです。私はこんな人間です。三つ子の魂100までというのではないのですが、主イエスキリストに出会うことで自分の罪深さを覚えながら主イエスの許しをいただいているのです。こんな私のために神の御子イエスキリストはお生まれになったのです。本当に感謝です。キリストの恵みは一人一人に与えるために準備されています。クリスマスを神第一に迎え、この恵みをいただいていることに信じて歩みましょう。それは神の栄光を表すためと同時に、私たち一人一人が神との関係を正し、神との関係の中で平和に生きることを望まれているものです。イエスという存在はまさに神様でありながら、本当に人の子としてこの世にお生まれになった。今聖書に書いてありますように、王の王でありながら貝羽桶の中に生まれ、しかもその誕生の出来事を世の中で一番貧しい羊飼いに最初に天使を通じて告げられたのです。本来であれば豊かで私たちの大いなるものとして、権威あるものとしてこの世に誕生するはずの神の子イエス・キリストが、むしろこの世で一番貧しく、そしてへりくだって、そして私たちの罪のために共に貧しい人、弱った人、病気の人、年老いた人、悩み苦しんだ人の傍らに立ち寄って生まれる存在として、この世に神様をお送りになりました。イエスは3つの力を持っています。一つはまず救い主であるということですね。私たちイエス・キリストを信じることによって私たちの罪が許され、永遠の命へ導かれるということ。そしてもう一つは主であるということ、つまり天地創造の権威、力、権能、すべてを持っている大いなる方であるということ。で、3番目がまさにキリストです。キリストはメシア、救い主。それは預言者でもあり、祭司でもあり、王のある存在です。まさに私たち、そういうイエス・キリストが一番惨めで、誰にも注目されることなく、私たちのために神様はこの世にお仕えしない。で、30年後、十字架にかかり、復活され、そして私たちの永遠の命に見つかる存在となる。この喜びを私たちは、このクリスマスの時期を迎えてもう一度かみしめる必要があるんじゃないかと思います。私たち一人一人がこのクリスマスという時期をつないでですね、もう一度私たちの一人一人の信仰を見直し、そして本当に私からたちのに与えられた神様のプレゼントは何かということを思いつつです、この一週間を歩んでいきたいと思います。ではお祈りをします。大天の全知全能のある神様、あなたを皆を賛美します。本当にこのクリスマスの礼拝に、あなたがそれぞれの地から呼び集まられ、あなたからのメッセージやまた証、その他のものものことができまして感謝します。本当に私たちは罪深く、 あなた方に勝って本当に罪人の一人と数えられています。しかしあなたは大いなる愛を持ってあなたの愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになり、そしてその御子を信ずる信仰によって私たち一人一人が永遠の命、また神の国へ結びつける権威と力を与えられようとしています。どうか私たちこの1週間一日一日をもう一度あなたと共に大切に歩む人たちで再認識し、そして来たるべくクリスマスイブ礼拝を迎えることができますように一人一人導いてください。今コロナやインフルエンザなどが流行していますので、どうぞ一人一人の健康をあなたがそれまであって変えてくださいますように、この感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に伝えます。アーメン。